そこでここからは中村さんと沖縄を結びつけている琉球舞踊についてお話を伺っていきたいと思います。
中村さんが琉球舞踊を習ったのは中村さんのお母さんからです。またそのお母さんは中村さんの祖母おばあさんから教わっていたそうです。おばあさんも踊りがとても大好きだったそうです。
家族はみんな反対だったらしいんですけど、おばあさんが非常に好きで、で孫にどうも内緒で、家族には内緒でさせてたようで、でその孫にあたる母も非常に好きで、隠れて塾行ってくるとか、なんとかどこどこ行ってくるって言いながら踊りはずっと今まで続けてきてまして、それで結婚してここに出てきてるんですけれども、やっぱりここに来ても続けて、で逆にここでは踊りが好きだからやるのではなくて、沖縄のことを知ってもらう、やっぱりそういう差別とか偏見っていうのは知らないから、わからないから起きてくるのであろうっていうことで、なら、そういう踊りという手段を使って沖縄のことを少しでも知ってもらう機会を作ろうということで、今私まで引き続いてやってます。
まだお母さんもやられてて、
もう今はね、指導だけなんですけれども、年に1回は大きな舞台を使って、沖縄の人に懐かしんでもらうために舞台をするのではなく、沖縄のことを知らない人とか、さらに沖縄のことが好きでっていう、ここの人に向けての舞台公演をしてます。
中村さんのおばあさんからお母さんへ、お母さんから娘へ、琉球舞踊を伝えてきたのですね。関西琉球舞踊研究所は、中村さんのお母さんが始められ、今は娘の中村さんが代表されています。中村さんと琉球舞踊の出会いは、意識することなく、日常に溶け込んでいたそうです。
私は、そうですね、多分生まれた時から音楽をずっと聴き、お腹の中で聴いてたかもしれないですね。で、預けるところ、保育所とかもまだ行かない時期からだったので、もう預けずにずっと母が連れ歩いて、お稽古場の端に寝かせながらお稽古するっていう感じで成長してきたので、私の中ではもう生まれた時からずっと朝起きてご飯食べて風呂入って寝るっていう中に踊りっていうのも自然と入ってましたね。そうですね、自然とやっぱりその中で舞台に出ながら、高校大学はもう裏方の手伝いもしながらとか、作る側としての仕事も少しずつ覚えていきながら、今はもう作る方にも出る方にも全力をかけてやってます。
年に一度神戸や尼崎の舞台を使って、沖縄の文化歴史を知ってもらうというテーマを根底にしながら、踊りや芸能を見てもらうという活動もしています。最後に沖縄琉球への思いを語っていただきました。
でも今やっぱりどんどん琉球という言葉が復活してきてるような気がしますね。それはそれだけ多分沖縄の人もそうだし、日本の人たちも本土の人たちも、沖縄は日本でありながら琉球という一つの国だったっていうことを少しずつ理解 してこられてるのかなっていう気もしますね。基地のこととか辺野古とか返還とかも、そういうことばっかり取り上げられて、辛い沖縄しか出て浮き彫りになってないんですけど、そうじゃなくて、その前、それこそ戦前の沖縄っていうところに 焦点を当てて、日本じゃなくて一つの国、王様がいて、日本とは違う歴史を積み重ねてきたっていうのをちょっと知ってもらって、あとはその見た人、踊りを見た人、舞台を見に来てくださった方々が興味を持って、じゃあ沖縄ちょっと行ってみようかとか、本開いてみようかとか、そこからどんどんそれぞれの形で沖縄を知るきっかけ作りができたらなと思います。どうしてもテレビとかだと一方的に発信してそのまま受け取る方もいらっしゃるし、でもそうじゃなくて自分の興味のあるところから言ってもらえたら、また違った面がいろいろ見えてくるのかなと思いますね。
私は沖縄に首里城があることももちろん知っていましたし、社会科の授業では琉球処分という出来事も習いました。ですが中村さんのお話を伺った今、私はこれまで沖縄を日本にある多くの県のうちの一つとしてしか認識していなかったことに気づかされました。沖縄は琉球王朝という一つの独立した王国であった歴史があり、日本とは違う固有の文化を持っています。そのことを今一度確認し直すべきだと考えさせられました。最近は琉球という言葉をよく耳にするようになってきたように思います。沖縄独自の文化がたくさんの人に理解されれば良いなと思います。ここまで琉球舞踊と生き方というタイトルで中村さんの生き方、ライフスタイルについてお話ししてきました。関西学院大学総合政策学部山中研究室、古井美咲がお送りいたしました。